さんこんばんは、竹中睦美です。竹中睦美のサウンドフォーユー、今夜も番組スタートです。いよいよね、4月がスタートして新生活をね迎えられてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、30分間楽しく番組をお届けしますのでお付き合いください。桜のシーズンということでね、もうお花見に行かれた方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、ちょっとね週末お天気の方が心配っていうところなんですけど、まだまだね桜の季節は続いているということでね、いろんな情報をお届けしたいと思うんですけどね、まあ、今週からね新生活がスタートしてるって方も多いと思いますし、学生の方なんかはまあ来週あたりからとかね、いろいろね楽しいこと、またね心配なこととかも多いと思うんですけど、リラックスしてねこのね新学期を楽しくね過ごしていただけたらと思います。でね春になったんですけど、だいぶね暖かくなったんですけども、雨がね結構最近多いということで、日によってねなかなか気温の差とかも大きいので服装の方でね調節して風邪なんかひかないようにね気をつけてほしいと思うんですけども、いよいよねいろんなところで春のイベントということなんですけど、まずね、明日4月の4日なんですが、中山法華経寺ね横の智泉院の方ではもうこの日オンリーということで、夜ね18時から20時30分までは第2回の、桜の花と竹の明かりの、ね、そういうイベントが、幻想的な光を楽しむイベントということで、まあ、夜桜見物というところなんですけど、場所の方はね、まあ、京成中山駅からすぐということで人気の、場所なんですけども、こちらねちょっと雨が降っちゃうと中止っていうことなのでね、行かれる前に直前にねまた調べていただきたいと思うんですけども、明日ね4月4日の土曜日、夜ですけど18時から20時30分までは夜桜をね楽しもうっていうね幻想的な光のイベントがあるということです。それからね中山法華経寺さんといえば有名どころということでね、春の骨董市、なかなかもうこれ全国的にも有名だと思うんですが、今年はね4月の15日から18日まで、ね、人気の春の骨董市も開かれるということでね、いろいろと楽しみなイベントが続くんですけどね、ぜひね明日ね、晴れてほしいなって思うんですけど、なかなかね夜桜っていうのも風情があって素敵なんで、日差しの中で見るね桜っていうのも綺麗なんだけどね、明かりの中でね夜桜見物もね今年のいい思い出に残るんじゃないかなと思います。本当にね、まあ、今月末からはゴールデンウィークもあるということでね、もう前からいろんな計画立てたりとか、これからねどこに行こうか考えてる方も多いと思うんですけど、後ほどねゴールデンウィークのいろんなねスポットも紹介したいと思います。じゃあね、まず今日は1曲、おかけしたいと思います。ではお聴きください、竹中睦美ボーカルアルバムからシンフォニー for you。
Bye-bye. 一つ未来の扉開けるか。つまずきくじけそうになったらためらわないで話を聞かせて。
竹中睦美のサウンドフォーユーです。先ほどねお聞きいただいたのは私のボーカルアルバムからシンフォニーフォーユーをお届けしました。先ほどね、お届けしたのはボーカルバージョンだったんですけど、ファンクファンタジーっていうあの初期の頃にね録音したアルバムの中には、ピアノバージョンのシンフォニーフォーユーがありますのでぜひお聞きください。ではね4月がスタートしたということなんですけども、いよいよ明日はね、先ほどお伝えした、ね、あの夜桜イベントがありますよっていうね知性院の方でっていう話したんですが、翌日ね4月の5日の日曜日は、おなじみの市川市の動植物園の方でね、いろんなねあのイベントがあるということで、11時から15時までということで、フェスタプリマベーラ2026ということで、入場無料のねペルー文化のイベントがあるみたいです。でこちらはねあの小雨は結構ということなので多少の雨が降っても開催されるということなんですけども、これねあの私もあのアンデス音楽っていうの大好きで、あのよくねあのパフォーマーの方がねあのアンデス音楽を演奏されてたりっていうのを立ち止まったりして聞くこと多いんですけど、パフォーマンスの方はまあ一応12時からスタート予定だということなんですけど、そのねアンデス音楽が聴けたりとか、あとはねあのマリネラっていう伝統の踊りがあるらしくって、そちらがねあの見れたりとか、あとパネル展示であったりで、他にもねあのこのペルー文化のイベントということでペルーの料理とかドリンクとかそういうねあの雑貨の販売なんかもあるそうです。これは4月の5日の日曜日の市川市の動植物園、ね、の、中にある観賞植物園の方でペルーの文化イベントフィエスタプリマベーラ2026があるということです。本当にね世界にはいろんな音楽があるんですけど、私もね普段からいろんな音楽は、まあ、聞くようにね心がけてて、で本当にね新しい発見があったりとかね自分の知らない世界が広がっていくのでね、こういう機会はいいなと思います。ちなみに、入場は無料だそうです。それからね、まあ、春になってお出かけ しやすい季節になってきたということで、4月の11日の土曜日と12日の日曜日には体を動かそうということでね、ウォーキングイベントの、第20回下宇佐江戸川 2day マーチ2026ということでね、これは体を使ってね、いろいろなねコースを探索して、市川の歴史文学とかね、そういう魅力に触れようっていうイベントみたいで、いろんなコースが全8コースあるらしくって、長距離コースは25キロで、短距離だと4キロっていう風にいろんな区分けがされててね、自分の体力に応じて選べるみたいなんですけれども、これがね事前の申し込み受付が必要らしくって、で4月の1日以降は当日受付で申し込みが可能だそうです。ただしね、参加費が必要ということなので、これね興味がある方はまたねご自身で調べていただきたいと思うんですけど、4月の11日の土曜日は南部方面を歩くイベント、それから2日目の4月の12日は北部とか自然の多いエリアがターゲットになっています。ね、で歩きながらね、市川の歴史や文学、自然観察などができるということでね、なかなかね体も使ってそういうね勉強をしながら楽しめるということで人気みたいです。それからねオープニングで夜桜見物のね紹介したんですが、4月の11日の土曜日から19日の日曜日までは妙正寺さんので妙正寺の方でね、夜桜参りということで、ライトアップが18時から21時までされています。でこちらのね妙正寺さんでは八重桜が中心だということでね、これもねお寺とねライトアップされた桜がなかなか風情があって素敵なんじゃないかなと思います。それから、こちらはねなんといってもね有名なところということで、なんとなんと日本三大龍神図の1位に選ばれたことがあるという、とても大きなね全長約8メートルで高さが 2.5 メートルもある、白龍神大波図っていうのが公開になるということでね、この公開は、ちなみに4月の12日の日曜日と19日の日曜日、夜です、18時から20時の間ということで、白龍神大波図日本三大龍神図の1位に選ばれたことがあるというね、本当に価値のある、そういうものがね公開されるということでね、桜プラスね普段見れない、そういうねものが公開されるということでね、要チェックです。本当にね夜桜もねもし雨が降ったとしてもね、それはそれでなんとなくね風情があるので素敵だなと思います。で今年はね結構ね寒暖差があったり、雨の日があったりということでね、なかなかねいつ桜を見に行くかってなかなか決めにくいと思うんですけど、ちょっとね天気予報とにらめっこしながら変わりやすい天気なんでね、行く直前に確認するのが一番確かかなと思います。ではね、ここでもう一曲おかけしたいと思います。竹中睦美でエトランジャーオブウィンドウをお聴きください。Thank you. 中睦美のサウンドフォーユーです。春ということでね、まあね、食品とかも結構ね最近高くなっちゃってね、手が届きにくくなってるのも多いんですけど、春のねフルーツということでいちごね、最初ね、出たての頃はなかなか結構なお値段だったんですけど、最近ねやっとなんだか手に取りやすい、価格になってきたなということで、私いちご大好きなんで、もうすでにたくさん食べてるんですけど、一番好きなのはね、もう本当に生のまま丸かじりするのが大好きで、もうお砂糖とか練乳とかも一切かけずに食べるの大好きなんですけど、1パック買うとね、どうしてもなんかこう最後の方になると飽きてくるっていうか、余っちゃうことも多いんで、そういう時にね、デザートを作ろうということで、ただでもね、なかなかめんどくさいのはね嫌だということでね、手軽に簡単にできるのをいくつかご紹介したいと思うんですが、まずね1個目はいちごのムースということで、これはね、番組で時々ねお話してるんですけど、粉ゼラチンを使うと本当にあれ便利でね、混ぜて溶かすだけなんで超簡単です。で、このねゼラチンを使って、まあいちごとグラニュー糖、それからレモン汁を少々ね、これはもう簡単なので、生のレモンでもいいですし、よくねレモンのちっちゃいボトルに入ったものを売ってたりとかもするので、それで代用してもいいと思うんですけども、ミキサーあるいはねこう混ぜてピューレ状にします。で、生クリームを泡立てて、でゼラチンが登場で、このゼラチンをレンジで、まあ、600ワットだと20秒ぐらいね加熱して、あんまり温めすぎないことが重要で、温めすぎるとすぐ固まっちゃうんで、ほどほどのところでね、で、先ほどのピューレと混ぜて、で生クリームもプラスして、で冷蔵庫で冷やし固めます。でゼラチンを入れてるとね、意外に短時間ですぐできちゃうんで、であ固まってきたなと思ったら、残ってた生クリームと、それから生のねいちごをトッピングすると、下のムース状のところがいわゆるピンク色にねできて、見た目にもねすごく綺麗で可愛い感じでできますし、で見た目にもその上に生クリーム赤いいちごが乗ってるのでね、食欲をそそるというか、デザートにねいいんじゃないかなと思います。これからね、まあ、お花見のシーズンとかでもね持って行って、ね、みんなで食べるとかいうのもね、冷凍ボックスなんかに入れて持っていくと楽しめるんじゃないかなと思います。それから2つ目は、同じくいちごを使って、いちごとバナナを使ってアイスクリームを作っちゃおうということで、このバナナをねよく使うレシピっていうの最近流行ってて、簡単にね保存用の冷凍冷蔵用のビニール袋が売ってると思うんですけど、その中にねもうバナナをもうちぎって入れて、でお砂糖、まあこれはね好みによると思うんで、バナナ自体の甘さもあるからちょっとね控えめに、糖分をあまり取りたくないっていう場合はね、本当にちょっとだけでいいと思うんですけど、で香り付けに同じくレモン汁を加えて、よくこうもみもみもみっとねビニールの中に入れて、もう本当に手で揉んで潰しちゃいます。でその中にいちごも加えてさらに揉み込んで、で、生クリームと、まあ、牛乳も加えてねさらにもみもみもみっとします。でトレーとかに入れてこう平らにしてね、その袋ごとビニール袋ごと冷凍庫に入れて3時間ぐらいするとだいたい固まっちゃうと思うんですね。そうするともう、本当に何もね添加物とかが入ってないいちごとバナナのアイスクリームの出来上がりということでね、シャーベットに近い感じにもなるかと思うんですけど、これからね初夏に向けてちょっとたくさん作っておいてアイスクリーム楽しんじゃうっていうのもね、お風呂上がりとかにデザートいいんじゃないでしょうか。でさらに3つ目、いちごのヨーグルトケーキを作っちゃおうということで、やはりこれもねビニール袋を用意してもらって、その中にね自分の好みでいいと思うんですけど、ビスケットを入れてこうトントントンと叩きます。ビスケットを使っちゃう。でそこに無塩バターを加えて、でこれもねビニール袋でもみもみもみっとします。で、まあ ケーキとか焼く時の型とかがあればその中に入れてラップをかぶせて、でさらにあの上からねちょっと手でギュッギュッギュッギュッと押し付けて、下にこうなんていうのかな、あのビスケットなので、あの土台を作っちゃうんですね。クッキーなんで固く仕上がると思って下の土台を作ります。でミキサーにいちごと水切りのヨーグルト、水切りしっかりしてください、ヨーグルトね。それから生クリームとお砂糖とレモン汁と、でゼラチンが登場。ここでもゼラチンを入れて混ぜます。ミキサーがない場合はねちょっと頑張って泡立て器なんかで自分で手でやっちゃってもいいと思うんですが、で先ほど のビスケットを入れた下にね土台を作った型々に表面をこう慣らして、冷蔵庫でだいたい3時間ぐらい冷やすと固まるので、本当にこれもねヘルシーなヨーグルト、それからねビスケットで甘みが入ってるので、いちごのヨーグルトケーキができちゃいます。これおすすめです。ということでね、ちょっとひと手間するといちごのバリエーションでなかなか美味しいものが作れるんじゃないでしょうか。ではね、ここでもう一曲おかけします。竹中睦美で刹那の真実、お聴きください。真実をバックにお届けしています竹中睦美のサウンドフォーユーです。いよいよね春から初夏に向かっていくということで、そろそろね毎年大人気の船橋三番瀬海浜公園の潮干狩りがオープンします。今年も4月の16日の木曜日から5月の31日までということで、これねすごい人気だということで、チケットが必要なんですが、明日ねいよいよ4月の4日から販売予定ということで、これはね事前に購入しないと入れないということで、駐車場なんかもね時間制限があったりね、本当にいろんなとこから皆さんいらっしゃるので、人気ということでね、今年も狙ってる方は明日からチケット予約開始みたいです。私もね潮干狩りって大好きで、小学生の頃はね大分県の海の近く別府国際マラソンでねよくね中継で前住んでた付近がよく映ったりするんですけど、目の前が海だったので子供の頃はねよくね家族で潮干狩りに行って楽しんだんですけどね、なかなかね泥んこまみれになってね貝を拾ってそれをね家でねお味噌汁にしたりとか 自分で取ったものを、ね、食べるっていうのはなかなかね、あの食のありがたさとかも感じられるし、なんといっても楽しいのでね、あの潮干狩りいいですね。それからね、竹中みつりのサウンドフォーユー月1回の放送をお届けしているということで、次回はね、もうね、ゴールデンウィークの真っ只中ということで、ゴールデンウィークの情報なんですが、今年もね、4月の29日から5月の5日までは、国府川の鯉のぼりフェスティバル、これね、圧巻ですね、400匹ね、壮観なね、鯉のぼりが見られるということで、市川市の風物詩となっていると思うんですけども、近くのね、道の駅市川でも、コラボの企画があるということで、でこちらのね、道の駅市川は、今年が8周年ということで、4月の11日と12日には記念イベントも開催されるみたいです。でね、この鯉のぼりフェスティバルのコラボがあるということで、ゴールデンウィークの5月の4日にはね、式典が行われたりとか、イベントが開催予定のようです。なのでね、ゴールデンウィークにね、そういうふうな予定をね、今から立てるのもね、いいと思います。それから、他にもね、千葉市の富田都市農業交流センターでは、芝桜とメモフィラが、ネモフィラね、4月中旬ぐらいから圧巻のね、素敵なお花が見られるということでね、こちらもね、入園は無料ということなので、足を運んで見られるのもいいかなと思います。じゃあね、新生活スタートした方多いと思うんですけども、毎日楽しくね、健康に気をつけてやっていきましょう。じゃあまた番組でお会いしたいと思います。竹中睦美でした。